朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ウィズニュース編集長奥山翔二郎さんに来てもらっています。奥山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回テーマ何でしょうか。
今回は、何でしたっけ、エヴァンゲリオンでしたっけ。
いや、フリクションって聞いてましたけどね。
あ、そう。
エヴァンゲリオンの話でも別にいいですよ。
エヴァンゲリオン、今日公開から1ヶ月。
この収録してる時点で ね。僕見てないですけど。
結構見てない人多いですね。
エヴァンゲリオン自体は僕はもう大学生の頃にですね、ちゃぶ台をひっくり返してなんじゃこりゃって言ってアニメを見てましたけれども、その後の作品も全部見てますけど、まだ見てないです。うん。
とはいえ、今日は、フリクション。
違うんかい。はい。フリクションの話してください。フリクション。
まあ、これは、はい、ほとんど個人的な、もう PR 番組ですね、今日はね。
やめてくださいよ。ウィズニュースの話ですか？
PR 表記をつけた方がいいかもしれない。
つけた方がいいかもしれない。はい、いや、つけません。はい。何ですか？
コラムを始めました、私。長官オピニオン面というところの、左の隅っこに、多分月1回ぐらいですかね。ネット空間コーという。
ああ、ウィズニュースじゃなくて、朝日新聞、紙の新聞の、
そうですね。
オピニオン面に載ってるんですね。
はい。それの、こう、宣伝を今日しようかなと思って。
朝日新聞撮ってねと。これ大事なことですからね。はい。
とはいえ、
何ですか？
まあ、裏テーマはありまして。
何ですか？
まあ、そのコラムは、まあ、持ち回りで書くので、ちょっとふわっとした、タイトルにはなってるんですけど、自分的なテーマ、は一応一個決めていて、で、それが、こう、何でもネットのせいにしないでね、というのを、まあ、どんくらい続くか分かんない。多分半年ぐらい続くと思うんで。
少なくともね。
はい。それをちょっとしこしこ変えていこうかなと思ってます。
はい。
で、その中で第1回目に選んだのが、フリクション。
フリクションってさっきから言ってますけど、何ですか？
まあ、ちょっと分かりにくいですね。
分かりにくい。
これ、まあ、ビューにもそれは現れてましてですね、記事はまあ読まれなかったんです。
読まれなかったんだ。はい。はい、
摩擦、
ね。摩擦ね。摩擦、はい、はい。
まあ、英語、日本語訳にすると摩擦で、で、まあ、ネット用語というかビジネス用語みたいなので、よく言われているみたいなんですけれども、
そうですか。
まあ、新しいサービスとか、まあ、新しい発想っていうのを世に出そうとすると、まあ、当然、こう、それって大丈夫なのとか、それやりすぎじゃないのとか、まあ、声が出たり、まあ、そういう社会的な反発の動きも出ると。ただ、新しいんだから当たり前じゃんというので、じゃあそれをやめるんじゃなくて、どういうふうにこう改善していくか、みたいなところで、またさらに新しいサービスが生まれると。で、どんどんサービスが良くなっていって、で、それはまあ、儲けもあるんだけども、世の中的に便利で快適な、仕組みが、そうやって生まれていく時代ではないかと。いうので、こうフリクションっていうのが、まあ、会社のビジネス戦略とかで、キーワードとして考えたら、いろいろ見えてくる景色が違うかもね、というので、あるんですが、私が書いたコラムでは、その IT サービスですね、ネットサービスの中で、まあ、それが、直面してどうやって乗り越えたかっていうのが、実は今使ってるサービスも結構、それは、あったんだよと。
あ、もう乗り越えてきてると。
だよと。
例えば何ですか？
で、そこで一つ出したのが、まあ、これも宣伝臭いんですけど、ウィズニュースで結構読まれた記事が一本あって、
はい。
Google Earth に亡くなったお父さんの姿が映っていたと。
ああ、
で、それを、まあ、たまたま見つけたと。で、それをツイッターに投稿したら、結構共感の声が集まって、で、まあ、似たような、こう、経験というか、体験をした人の声も集まって、まあ自分も亡くした家族だったり知り合いがまだネット上にこう見られる状態で残っていて、で、それは、ちょっとまあ感動したというか、思い出すいいきっかけになって、こうありがとうございますみたいなのがすごいスレッドで立って、
それいい話で別にフリクションじゃないくないですか？
で、一見それは全然関係ないように見えるんですけど、ちょっと思い出してほしいのが、
はい、
Google Earth および、まあ、ストリートビュー、あれが生まれた時にむっちゃ批判されたってことです。
そうでしたっけ？
プライバシー
侵
害ではない。目線入れろ
みたいなやつ。
そう。
はははは。
で、まあ、やっぱり当時としては革新的というか、まあ、我々新聞記者だと前輪っていうのが、
はい、
もう相棒のように
使いますね。使い倒しますね。住宅地図ですね。
そうですね。はい、で、まあ、私と神田さんは同期なので、
はい、
まあ、20年前ぐらいに新聞記者になって、うん、地方で、まず新人が、共にするのは、
うん、
なんか、でかい前輪地図っていうね。
はいはいはい。
で、これは大体主翼に、もう、全エリアが揃っていて、
うん。そうですね。
で、まあ、そういう業者向けなので、うん、すごい、こう、値段も高かったりして。
高い、高い。
で、ボロボロになるまで使って。
そうですね。古いのとか使うんですよね。
で、それが、まあ、ネットになると、うん、途端にもうスマホで済んじゃうみたいな、この覚醒の感があるんですが、うんうん、そこになるまでには、やっぱりこう、そんなに見られるようにしちゃっていいのみたいな。
なるほどね。
犯罪に使われるんじゃない。
あ、そっか。だから前輪の住宅地図っていうのは確かに、その、カッコね、どこに何さんが住んでるとかっていう名字とかも書いてあるんですけれども、ただめちゃくちゃ高いし、基本的にその、普通の人が見られるところには置いてないんですよね。まあ、法務局とか置いてあるんですけど、
そうですね。
それぐらいかな、僕の知ってる範囲だとね。うん。普通の人が見られるもんじゃない。
まあ、そこら辺で、まあ、多分、炭焼きができていたんでしょうけど、
はい、
まあ、ストリートビュー出たときは、割とやっぱりまあ、荒っぽい形で出たので、
まあそうですね。
まあ、前輪そのままこうネットでタダでアクセスできるみたいな、
うん、
ざっくり言うと状態だったので、うん、まあ、すごい、批判というか、
うん、
指摘の声が相次いだ
ありましたね
なと思ってて、ね、うんうん、でそこから Google は、まあ、表札ぼかしたりとか、
うんうんうん、
まあ、なるべく人がいない時間帯に撮影したりとか、人がいても顔にモザイク入れるとか、
うんうんうん、
っていうので今は多分ほとんどそれ対応していて、
なるほど、
まあ、Google の莫大な資金力だからこそってとこもあるんですけれども、
うん
うん、まあ、それも一つ壮大なフリクションの乗り越え方かなと思って、
乗り越えたからそのいい話も出てくるんだと。
でまさにさっき神田さんがこう言われないと気づかないぐらい、
うん、
当時のあのまあ、批判の、
うん、
こう、
忘れちゃってましたね。
期間っていうのを忘れるぐらい今、インフラになってるわけですよね。
確かにね。
で、待ち合わせとか、もう、これなしでは、できない。
うんうん、
あるいは、4月だと引っ越しとかですね、
うんうんうん。
多分みんなストリートビューで周り、チェックしてるはずですよね。
そうですね。で
そういった、まあ、ツール的な便利さも加えて、今回みたいな、ちょっと、物語みたいなのも生まれている。
うんうんうん、うん、
まあ、これやっぱフリクションを乗り越えた結果としての、うんうん、サービスかなっていうのと、うん、あともう一個挙げたのが、
うん、
ツイッターの大統領選、アメリカ大統領選の時に、
うん、
リツイートする時にちょっと待てよっていう画面を出してた、
はいはいはい、
うん、まあ、結果的にあれがうまくいったかどうかっていうのは議論が分かれてるらしいんですけど、
うん、
注目したいのはまあそういうのをすぐ対応したことかなという気がしていて、
うんうん、
まあ、フェイクニュースとかが、
うん、
前回の大統領選からすごく問題になっていて、
なってましたね、
で今回どうすんだってずっとこうチェックされてたわけですよね、うんうんうん、でその中で、まあ、プラットフォーマーとしてツイッターが取ったのが、ユーザーが多少不便になっても、うん、まあ、これは、ちょっと意思表示として、やると、
うん、
まあ、やっぱリツイートってもういいか悪いか分かんないです。反射的にやるのがリツイートなので。
そうですね。
そこで一泊置かせるっていうのは、うんうん、萎えるわけですよね。
そうですね。
で、萎えるともう、まあ、じゃあもうやめたみたいになって、うん、まあ、ツイッター的にずっと使ってもらいたいというところとは、うん、ちょっとこう、反対の方向に行っちゃうけど、それを自ら決断をしたと。
うん、
まあ、当然いろんな理由あります。それをやった方が、怒られないからとか、
うん、
まあ、広告とか株価とかに影響するからとか、まあ、いろんな大人の事情があったとはいえ、まあ、あえてそういったサービスをこう、まあ、ダウンさせるような、
うん、
不便にさせるような、選択を取ったっていうのも、これフリクションの乗り越え方かなという気がして、
うん、
でまあ、その辺からそのコラムで書いたのは、じゃあ交通事故、
うん、
があるからつって車攻めますか、
うん、
車じゃなくてやっぱ運転してる人がいないと事故ってのは起こらない、
それはそうです
っていうところが、ちょっとネットっていうのになった途端に、うん、みんな車を悪者にはしてませんかと。
いや、ネットを悪者にする、
そうですね、
あるいはネットのサービスを悪者にする、
そうですね、
うん、
でここはなんか最近ちょっとなんか悪者探しみたいなのが世の中的にも強まっているので、 ちょっと逆張りじゃないですけど、私の立場としては、うん、ちょっとネット側の方にあえて立った時に見える、まあ、風景をお伝えしたいなと思って、うん、ちょっとコラムの第1回目を書いた次第です。
そのね、まあ、ネット社会と実社会みたいなものを分けるのも、もう今更ね、どうかなっていう気もしますが、まあ、あえてそういう分け方をしたときに、実社会においてフリクションっていうのはでもないですかね。
むしろそっちの方が問題だっていうのもコラムに書いたんですけども、うん、まあ、例えば女性蔑視発言っていうのが、
森会長のやつ
出ましたよね、五輪で。で、あれ、まあ、その場で出ても、誰も、咎めなかったみたいな。
そうですね。
で、これは、それに対する反発というか、署名運動みたいなのがすぐにネットで起きた。っていうのを、
うんうん
うん、まあ、あえて対比させるなら、フリクションから逃げてんのは、うん、むしろネットとリアルって分けたがる人に言わせてみれば、リアルの方が逃げてませんかと。うんうん
う
ん、
なるほどね。
で、これが、まあ、フリクションっていうのは、逃げてる人は見て見ぬふりしてるけど、うん、逃げられない人に対しては、それが、まあ、刃物となって襲いかかってるわけで、うん、で、いろんなところ、例えば国会で、こう、接待受けてるのに言い逃れできると思っちゃう人とかですね。まあ、選択的夫婦別姓みたいな、うん、まあ、誰の害にもならなさそうなのに、
うん、
なんかいろんな思惑で反対とか言って、ってないかみたいな。で、それを見ている人も、ちょっとなんか、見て見ぬふりしてやいないかと。いうのを、ちょっとコラムの方では、対比として、挙げさせてもらいました。
なるほどね。まあ、そういう、その、いわゆる忖度みたいなことも、まあ、どっちかっていうと、いわゆるリアル社会の方がね、多いのかもしれないですね。
そうですね。そこは、まあ、ネットの方が、やっぱり巨大な、まあ、お金と、
うん、
まあ、世界を変えるというこの手応えがあるからこそ、
うん、
フリクション来たらなんか結構ヤッホイじゃないですよ。
ヤッホイなの？
フリクション来たみたいな感じで乗り越えようぜみたいな、
あ、
そういう感じになってて、
前向きですね。
それはね、なんかじゃあ現実というか、うん、そういうんじゃない世界は、
うん、
わあなんかめんどくさいから見て見ぬふりしようみたいになってる。そしたらどっちがいいんだみたいな。とはいえ、なんかそういう逃げてる人側からよく出るのが、うん、もうネットがあるからこんなにこう不幸が起きてると、悲しむ人が起きてると、ネットなんかない時代の方が良かったというようなのがあるとしたら、じゃああなたもう LINE とか使ってないんですかとかっていうのを言いたくなっちゃう。
LINE ね。まあ LINE もいろいろですけれどもね。まあね、確かにそうやって聞いてみたらそうかもしんない。
難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
もっと深く、
もっとつながる
朝日新聞。
なんかちょっと気になるところもあって、
はいはい、
ネットもでも今自分で言ったんだけど、忖度の話を、ネットも忖度あるよねっていう。
お
う
お
う、結局のところその、ね、やっぱりみんなその批判されるのはやっぱ嫌じゃないですか。でそれを炎上って言ったりしますもんね。でそうするとその批判を避けるためにそういうそのここは触んない方がいいなみたいなのを忖度するっていうのはないですかね。
それで言うと、
うん、
ネットの悪いとこでもあるんですけど、
うん、
忖度以前に多分目に入んないみたいなのはあると思うん
です、ね、ああなるほどね、島宇宙化みたいなことでね。
そうですね、うん、それはなんかまあポッドキャストでも何回かそのテーマでお話したと思うんですけど、
うん、
まあ、ネットの構造の特性と多分人間の快適さが合体しちゃって、
うん、
興味なかったりしたものがもうゼロみたいな、
うんうんうんうん、
でネットじゃない世界はどうしても入ってきちゃうから、
うん、
それに対しての態度が求められて、まあ、ある意味忖度みたいなことにも発展できるのかもしれないです。ネットはまあちょっとそれは直接自分に向かってこない限りは気づかないっていうところはあるかもしれないです。 ね。
だから今こうやって奥山さんと話してて、これ聞いてくださってる方がネットって言葉で果たしてどんな画面を思い浮かべてるのかっていうのもね、多分人によって全然違いますよね。
そうですね、
まあ、僕はなんとなく例えばツイッターとかの画面が思い浮かんでるんですけど、はいはいはい、でもツイッター全然使ってない人もいる。そういう人には例えばインスタの画面かもしれないし、フェイスブックかもしれないし、 YouTube かもしれないし、まあ、なんだったら爆災かもしれないわけじゃないですか、
はい、
そこら辺っていうのがでもなんか面白いところではありますよね。
そうですね、なので結構コラム書きながらその辺も見えてきたら面白いなと思ってるんですけど、ネットとリアルっていうのが今すごく自分自身も書きにくくなってて。
ねえ、そうですよね。
じゃあリアルって何なんみたいな。もう銀行の振り込みとかも家買えるぐらいじゃないですか、アプリの振り込みとかで。で、そうするとなんかハンコもなくすみたいな話もしてますし、こう、だから ビットとアトムとかとも言いますけども、じゃあ物理で何かしなきゃいけないってなってくると何なんだろうかねっていうので、まあこれはさらに宣伝ですけど、次のテーマで、まあポッドキャストだから新しい世界なんで、なんか予告みたいなのも面白いかなと思うんで言うと、
はい、
今孫チャンネルっていう、
孫チャンネル、
孫、はい、お孫さんの孫ですね、
お孫さんの孫ね、はいはい、
孫チャンネルっていう、テレビにですね、写真とか動画を映す装置なんですけど、
うん、
そこの装置に、SIM カードが入ってるんですね。
ほう。
で、まあ、携帯みたいなもんなんですよ、
うん。
で、その専用のアプリ使うと、こう、そこの、まあ、ボックスに自動的に、積み上がっていくと、
うん。
で、誰向けかっていうと、そういうスマホとか全然使えない高齢者、お年寄り向けに、お孫さんの最新のこう写真と動画を手軽に見てもらいたいっていうので、テレビにつなげられるっていうのを大事にしたんですね。
ああ、なるほどね。
で、テレビのリモコンで操作できる。
ああ、うまいこと考えましたね。
っていうのを作った、会社があって、で、そこの、まあ、社長にこの間取材したんですけれども、これどうやってまとめようかなと思っている段階でのお話なんですけど、うん、こう、じゃあそこまで、こう、コミュニケーションを、まあ、いわゆる IT 化、ずっと考えている立場として、うん、じゃあ何が IT 化できないんですかね、最終的には、っていう質問をこの間したんですね。で、そこで帰ってきたのは、目的じゃないですかね、っていう答えが来て、
目的、うん、
やっぱり目的がないものは IT 化できないかもみたいなことをおっしゃってて、
なんか哲学的な話になってきましたね。
そうそうそう、すごい、なんかもともとそこの、梶原さんっていう社長はアップルで新卒で入って、で、まあああいう、まあ、先進的な、
うん、
こうものづくりの場から、うん、もっと自分のプロダクト作りたいっつって飛び出した人なので、
うん、
すごくなんか考えから始めてる人なんです。
なるほど。
なので、まあ、たまたまそういう形のプロダクトになったっていうところだったので、面白そうだなっていうんで、まあ、今でも何回か話を聞いてたんですけども、うん、コロナになって、コロナ前からそのサービスやってて、で、コロナになって、まあ、なんかこう時代に乗ったじゃないですけども、
うん、
まあ、規制とかできなくなって、
うん、そうですね。
で、すごい、まあ、やっぱ注目もされて、できてて、どんどんこう会社の規模でかくなってるんですけど、だからこそなんかこう全部できるって思ってないですよね、社長はっていうので、
うん、
でそこで言うと、なんかビジネスのミーティングとかはやっぱり目的があると、それは何でも IT 化できそうな気はすると、
うん、
でもこう雑談とか、
あ、
でもっと言うと
目的ないですもんね、
五感ってあるじゃないですか、
五感、
5つの
感、あ、はい、
あの五感が複数組み合わさるものは、
うん、
もしかしたら IT 化が難しいかもしれない。
どういうことですか？
で、なんか大体 IT 化できるのって視覚と聴覚だけで、でそこに、まあ、触覚であったり嗅覚であったりっていうのが入ってくると、途端にやっぱ IT 化がちょっとガタガタしだしてきてて、なのでビジネスミーティングはズームで全然いいんだけど、うん、やっぱりこうデートとかになってくると、
まあ、
話してるだけじゃんと思いきや、
確かにね、
さあズームでナンパできますかっていう、
う
そこにはもしかしたら別に直接触りはしないんだけど、何かしらの触覚的な要素が消費税分ぐらい入ってて、でそれがあることで全然こう聴覚と視覚の意味が変わってきてるのかなとか、みたいな話をしていると、じゃあこうネットとリアルの違いっていうところで言うと、なんかそこにヒントがありそうだなと思って今テープ起こしをしている最中です。
なるほどね。まあ、そんなこと言いながらこれが配信されている頃にはもう記事載ってるかもしれないですけど。
そうっすね。答えはじゃあ。
そこに載ってるかもしれない。いや、でもなんか、極めてそのなんかね、理念的、哲学的な話だと思いきや、でもその、基本的にね、今の話っていうのは、要するにこう、ネットとリアルっていうものが、まあ、分けられないっていうようなね、そういう世の中になってきているっていう、まあ、そういう土壌があると思うんですよね。でね、まあ、確かにその、それこそですよ、リアルと言いながら、まあ、そこにはその、ね、五感に関してだってそういったことをね、もともと障害として持っていない人だっていますし、
はい、
まあ、そもそも持っていたところでじゃあそれをこう本当に使えているのかどうかなんていうのは怪しいってところもありますよね。
そうですね、
結構ね、その事件の取材とかしているとあるのが、なんかあの目撃証言ってめちゃくちゃ曖昧なんですよね。
はいはい、
大体特にね、色とかめちゃくちゃ曖昧で、あの白い車見たとかっていう証言って大体当てにならなくて、後から考えてみると全然緑色だったりしてるっていうね。なんかね、そういうその自分の目で見たものっていうものを一体じゃあどこまで信じられるのかっていうところと、まあでもネット上のそういうそのコミュニケーションっていうのは、まあ大体何かしら制限されてるじゃないですか。
はい、
まあそこら辺っていうのがね、割と共通点もあるのかなっていう気もする。
そうですね。なんか、例えば、オリーさんっていう人いるじゃないですか。
またなんか知ってますよねみたいに振ってきますけど、誰ですか。
すいません、ウィズニュースで何度か登場してもらってるんで、
ちょっと申し訳ない。何ですか。
車椅子とかをむっちゃかっこよく改造している、
ああはいはいはい、まあ、オリーさんって言いましたっけ。
吉沢オリーさんかな。
ああ、なんか読んだことはあります。
で彼が今、開発してるのは、まあロボットで、こう遠隔から、例えば身体障害者の方は家から出られないっていう人が、こうカフェとかの店員になれるみたいなロボットを作ってて、でその人がこう、まあ、スタッフロボットを家から操作するんですよね。でコーヒーとかを運んでお待たせしましたっていうのを、こう遠隔操作をするっていうのを仕事にできないかっていうのを、テストでカフェとかを作ったりもしてるんですけども、それを見てて思ったのが、なんか、それによってなんか、究極できない条件の中だからこそ、なんかこう、共有できるものがそぎ落とされて見えてきそうな気もして、なんか、まあそういうコーヒーを運ぶだけっちゃだけだけど、でもそれがないとやっぱり喫茶店って成り立ってなかったかもなみたいなのも見えてくるし、なんかそういう仕事っていう面で言っても、例えばその障害年金みたいなので暮らせるかもしれないけども、別にそういうことだけで満足って人間できないよなみたいなところが、そこで社会と接点を持つことで、このロボットを操作している当事者にも多分お金以上の何かが生まれている。ってなると、まあ働くってどういうことなんだろう、でもお金稼ぐってことたちじゃないっていうのはうっすらと言葉の上では分かってたけども、実際そういうふうに見てみるとよりなんか輪郭がはっきりしてくるかなっていうのは、なんか IT 的なものを通すことによってもやっとしてたものが、
あ、面白いですね、
キュッと見えるみたいな。それはなんかさっきの孫チャンネルの社長も言ってて、なんかそういうふうにこう自分たちのサービスがどこまでカバーできるか、今あの孫チャンネルって見守りサービスもしてるんですね。セコムと連携して、セットボックスがずーっと家にあるので、そこに、まあ、当然その契約でいろいろ OK をした人には、IoT 的なセンサー、この人がいるかいないかわかるみたいな。それをずっと稼働させてて、で、それが、まあ、離れて暮らす子供のスマホに届くと。で、そうすると、自分で申告をしないっていうのがすごい大事みたいなことを言ってて、 やっぱりこう見守られるっていうのはちょっと弱者になったっていうことに自覚をさせちゃう。
はい。
なのでこうセコムの人に聞いたんですけど、セコムはガチな見守りサービスもやってるんですけど、むっちゃ問い合わせは多いらしいんですって。
なるほどね。
でも契約には至らないと。
いや、そうなんですか。
なぜかってやっぱそこで契約しちゃうと自分もなんか弱い人認定みたいに思っちゃうと。
なるほどね。
でやっぱり今の時代だと元気なので、
そうですね、
で元気だからこそそういうのを先に契約しておこうと思うんだけど、
転ばぬ先の杖でね、
元気だからこそ、いやでもなんか
プライドっていうのはあるでしょ、
ね、悔しいみたいな、分かんないですけど、
いやまあでもなんとなく気持ちは分かりますよ、
でそれが孫チャンネルみたいな形で、あくまでこれおまけですからみたいな、
あ
実はそっちが子供としては本丸かもしれないですけども、
なるほどね、
そこはまあなんかナッジとかっていうかもしれないですけど、そういう、なんかノーベル賞取ったちょっと背中を押すみたいな、強制してやるんじゃなくて、
なるほどなるほど、
自分でまあいい感じにこう選択させてあげるみたいなところって面白いなと思って、それってなんかそういう IT を通すことによって、今まで介護の現場で、まあ、例えば身体拘束みたいな、
そうですね、
利用者がどう思ってるかわからないっていうのをにもつながってる一つの気づきかなみたいな気がしたので、一回そこをトレースして見えることっていうのはあるから、なんか対立軸というよりかはなんかかき混ぜるというか、何なんですよね、そういう意味で今後ネットとリアルみたいな言葉を考えていってもいいのかなっていう、
まあね、そもそもかき混ざってるしね。だって、
そうなんですね、
まあ、奥山さん言った通りで、だってネットが悪いんじゃなくて、人間がそこにいてやってるわけだから、もともと別に機械でも何でもないわけですからね。ますますね、そういうことがね、もう曖昧になってきて、そこにいろいろなね、発展が見えるっていうのは、フリクションなかなか面白い考えですね。
ありがとうございます。
ということで、まとめてみました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。というわけで、奥山さんからですね、フリクションの話聞いてきました。ね。フリクション、言葉の意味は摩擦なわけですけれども。まあ、確かにネット上を見ている時の方が、いわゆるリアル社会っていうものに比べて、摩擦ってあちこちで起きてるような感じはあるんですけれども、それがなんか新しいね、発見につながってるっていうのは、まあ確かにそうかもしれないですよね。で、そういうところっていうのを、こう、まあ、なんでしょうね。でも面白かったですね。やっほいとか言ってましたけどね。ポジティブに取られるっていう、まあそういう心持ちってのは多分大事なんですよね。ただね、こういう心持ちってのはやっぱ余裕がないと持てないっていうところはあると思うんですよ。結局、どんだけその人が余裕を持って、まあリアルでもネットでも社会に迎えるのかっていうところが多分大事で、でそういうところがでもね、揺らいじゃってる人がネットを使っても、あるいはリアルの社会でも、なんかこうね、闇の方に落ちていくってことが多分あるんだろうなって思うんですよね。ということはどういうことかっていうと、やっぱりみんながこう幸せな気持ちで生きていけるような世の中にしていくっていうのは多分一番大事なところで、そこにネットもリアルも何の関係もないなっていうところが、まあ改めて分かったような気がします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast 朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。